Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。2月ももう終わりだなとカレンダーを見ていたら、今年うるう年なんですね。なんか1日得したような、今までの帳尻を合わせている1年ではあるんですけども、でこう2月も終わって3月、そろそろこうね、1年度かな、年度の終わりで、いろんな行事がまたあったりとか、新年度が始まるから、ちょっと新しい服を新調しようかななんて思う季節だと思うんですけれども、まあちょうどそんな季節にいい方を今日はスタジオにお呼びしております。女性の方も男性の方も今日はね、ちょっとあの新年度に向けてじっくりお話を聞いていただけたらなと思います。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは株式会社フィアンコ代表の原武雄さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
社名を言っても多分何の人なんだろうみたいな感じだと思うんですけど、
はい、かもしれませんね。
はい、原さんは何を、は
い、ありがとうございます、はい、主には、オーダーメイドによる紳士服を扱っております。
いわゆるオーダースーツと言われる、
ね、はい、
スーツだけじゃないんですよね。
実際はブライダルのドレスですとか、はい、工房も併設して職人もいるという、はい、お店のスタイルを取っているので、うんうん、お手持ちのお洋服のお直しなんかもやっております。はい、割と幅広いですかね、
うんうん、はい、でもあの紳士服を中心としたお洋服にまつわることは何でも相談してねっていうような、
ぜひぜひ
感じとかですよね。
はい、なんなりと。
でも原さんご自身はもともとアパレル関係のご出身じゃないんですよね。はい、
そうなんです。
私前職聞いてなんでって、ね、
なんでってなりますよね。
なんでって言いましたけど、
はい、
もともと
なんと銀行員だったんです。
なんと銀行員、
はい、
なんで銀行員の人がスーツを作ろうと思ったんですか。
なんででしょうね。あの2つありまして、はい、1つはもともと育った背景で、うん、あの洋服、まあ、スーツを含めてすごい好きだったっていうのがベースにあるのが1つ で、
はい、
で2つ目は、大学時代にずっと仲良かった友達が、
はい、
当時から学生起業家みたいなこう活動をしていたんですよね。で社会人になってから久しぶりに会うとまさに独立をしていて、
はい、
でその姿にこう触れた時に、うん、紹介とか、はい、ご縁で、うん、ずっと感謝感謝っていうのを言っていて、うんうん、あなんか素敵な価値観だなっていうのにビビッと来てしまいまして、
は
い、
なるほど。
でもしやるんだったらじゃあ自分で好きなことで、
うん、
独立するんだったらスーツかなっていうところからこう本当にふわっと始まったんですけども、
何年ぐらい経つんですか。
いけないんですけどね、銀行員時代に副業でスタートしちゃったところから数えましたら10年目に、
はい、おー10年目、
はい、そういえば入ってますね。独立してから7年目に入ってます、
はいはい、あ、じゃあ独立してから同じぐらいだ。私今8年目なんですよ。
あら先輩
ちょっとだけね
ご指導オーバー
いやいや、でもなんかほらオーダースーツ屋さんって、はい、いっぱいあるじゃないですか。
なんかね増えているのかなっていうようなお声も周りからいただきますね、うん、
すごく多いようなイメージがあって、でもそれぞれ特徴があって、生地の卸が中心ですっていうところもあれば、はい、まあ、作る方が専門です、はい、とか、あの採寸とかはするけど作るのは他に出してるんです、とかですけど、
いろいろありますよね。
工房併設はい、はなんかこだわりがあるんですか。
あ、そうですね、まあ、大阪で弊社中心にこうお店構えているんですけども、うん、はい、あの服を縫うことに関しては大阪が発祥と言われていまして、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ、港町というかね、あの神戸とかで洋服っていうのは入ってきたわけなんですが、で、まあ、当時からずっと手縫いでスーツを作っている方々というと、はい、もうね、うん、高齢化してるなっていうのは実際ある問題なんです。なので弊社では若手の職人さんを育てていこうと、はい、いう思いのもとで、はい、まあ、技術とか、はい、そういった人ですね、職人さんが残していけるその仕組みを構築していきたいなというのが一つ、はい、僕自身の夢としてあるので、エイヤーで、
エイヤーで工房
ができちゃったっていう、
できちゃった、
はい、
その独立した当初は、はい、から工房ありですか。
いえいえ、何かこう、うん、店舗っていうスペースはずっとあったんですけども、はい、2018年の8月から工房付きで、うん、まあ、リニューアルというかですね、
なるほど、
第2の創業期を迎えたような感覚で自分ではいます。
なるほど、はい、なるほど、工房付きでこう新たにこうバージョンアップしてスタート。
そうなんです。
ほんでさらにバージョンアップしてるんですよね。
しているんでしょうか。
だって、
はい、
だってとかね、そのお店で大体ほらお店で人が来て採寸してスーツを作るとか、はい、出張で採寸して作るとかがスーツを作ってる人たちのお仕事じゃないですか、
は
い、
そうですね。
なのに企業研修をしてる。
あ、そうなんです、そうなんです。広く一般向けの方の着こなしセミナーも、うん、はい、あのさせていただきながら、うん、僕自身力入れていきたいなと思ってるのはまさに、
はい
はい、企業研修なんですよね。
なんか、はい、スーツの人が企業研修ってその着こなし方とかはなんか分かる気がするんですよね、はい、男の方ってだいたいスーツ着てるじゃないですか。
そうですね、
まあ、あのシャツ着てネクタイとかまではしなくても、はい、やっぱりジャケットは、
うん、
だからどうしたらいいかっていうのは分かるんですけど、はい、企業研修、
うんうん、例えば、まあ、僕自身はこうやって好きなことを仕事にしているので、うん、はい、こう割と思いが溢れているタイプかなと、自分で思っているんですよね、うん、なのであの経営というところでおいては理念型の経営ってすごいあの素敵だなって思うんですよ、はい、なので、うん、研修として取り組むにあたっては、はい、あのまあ、例えばお勤めの皆さん従業員様が対象だとすると、うんうん、お勤め先の企業理念、
はい、
皆さんまずご存知でしょうかという質問から入っていきまして、はい、でもし理念にぴったりな自分たちになるならば、うん、どんな外見、
うん、
立ち居振る舞い、
うん、
あり方考え方チームワークなんかが必要だと思いますかっていうワークですね。なんかを通じて第三者的に今一度社長様の思いとか、うん、そういった企業理念が現場の皆さんの中でシェアされていって、
うん、
僕からするとそれが着る理由になる。会社のブランディングのために、あ、自分たちが、ね、きっちりするのって大事なんだな、
なるほど、
っていう着る理由、
うんうん、会社からうちの会社はこういうスーツを着なさいとか髪の毛の色はこうですとかって押し付けられるのではなくて、はい、
なくて
理解をした上で、はい、じゃあどう着ようかっていうことですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうです。なるほどな。
で第一印象ワークみたいな感じで、うんうんうんうん、自分が持っている自分自身と、はい、第三者、まあ、他人から見た自分ですね、はい、
うん、
結構一致させるのって難しいんだなっていう、そういう体感が伴うようなワークがあるので、うん、まあ、これでね印象が大事だなっていうのも理解していただいた上で具体的に着方についてお伝えしていくと、はい、そういったような内容ですね、う
ん、確かに自分がこう見せたいと思って選んでる服と、はい、あの人から見た印象ってズレがありますもんね。
あることがきっと皆さんあると思うんですよね、
うん、そんな風に見られてたの、私全然違う風に見せたかったみたいなことって多々ありますよね、
はい、そうですね。もしかしたらもったいないかもしれないですし、うんうんうん、ある意味ロジックがそこには存在本当はするので、はい、皆さんのこうセンスっていうのは実際は必要ないというかですね、
うん、
なかったとしても必ず誰でも素敵になれるっていう再現性の高さも合わせてお伝えしたいっていうのが僕の思いなんです。
大事ですよね。あのスーツを選んで着ることが仕事ではないから、
はい、
多分原さんはあのスーツを着てる原さんが一つの商品だとは思うんですけど、そうじゃない人は、はい、スーツを朝選んでシャツとネクタイと合わせて着ることがあの、まあ、大事なんやけど、そこ にそんなに時間割けない
から、そうですよね、
あの絶対外さないものがさ、
はい、
パパッと選べるスキルが身についてたら、
うんうんうん、ずっとね使える知識だと思うんですよね、一、うんうんうん、回知ると。
確かに、
はい、
なんかほら例えばネクタイ一つとっても、はい、結び方っていろいろあるじゃないですか。あるんです。そうなんですよ。あのここのここって言ったら分から
ないネクタイのくぼみですかね、うん、あの立体的に作る。
そうそうそうそう、なんかあのキュッて結んでる人もいたら、はい、ふわっとしてる人もいるし、うんうんうん、大きさもあるし長さの結び方もあるし、それってネクタイをどのネクタイ選ぶかよりももしかしたらどう結んでるかの方が印象変わるかもしれない、
うんうんうんうん、首元は結構
パッと目がいくから。
そうなんですよね、大事なんです、うん、なんでそこも、まあ、ある意味教科書的にと言いますか、うん、まずはこれをおすすめしますよ、なぜならばっていう、こう理屈と結びつけながらお伝えしていくので、はい、うん、おしゃれになれるかどうかは一旦置いとくにしても、うんうんうん、少なくとも第一印象は、
はい、
うん、きっちりお相手のために装おうというマインドとともに、うん、まさにこう毎日ね、お相手のために誰のためにっていう思いで、
なるほど、
自分自身が装えるようになったら、そういう生活ってすごい素敵だなって、うん、僕自身が思っているので、
は
い、
うん
うん、伝わると嬉しいなと、はい、
しかもそれが自分が勤めてる会社とか、はい、自分が経営者やったら自分がやってる仕事らしさが出せる着こなしがパッと選べるようになるってすごいアドバンテージかもしれないです、
はい、と思うんです
、うん、だからこの年になって思います、
は
い、
あ、そうですか、何か
20代の頃ってなんでそんなん言われなあかんの会社からとか思ってたけど、はい、どう見られるかって、見られてないようで見られてる、
そうですよね、
この怖さ
実は
実は本当にありますけど、ね、なんかその辺の、ね、部分ももうちょっと聞いていきたいんですけども、その前に1曲、
はい、
曲を挟みたいなと思いますので、今日持ってきていただいた曲ご紹介いただけますでしょうか。
はい、昔から大好きなケミストリーという、はい、曲名は君を探してた。
Yeah.
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
は株式会社フィアンコ代表の原武雄さんをゲストにお迎えしてお送りしております。原さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
キミストリーいいですね。
とても素敵です。
曲のことは詳しく聞かないですよ、
はい
はい、結婚式の曲とか聞かないですから。
ウェディングソングなんです
よいつもね SNS にお二人の幸せそうな空気が、
はい、出てますか。
はい、もうプンプン出てますけど。
ありがとうございます。
でもなんかこう幸せな人が、うん、やる仕事って周りも幸せにしますよね、
はい、あ、思いますよね、うん、思いがある方とかですよね。
そう、
感じます感じます、
ね、でも、ね、さっき の, あの経営者ってやっぱり思いがあるっていう話にもつながると思うんですけど、はい、自分自身がこう思いを失いかけてたりとか、ね、従業員の方も最初は社長の思いに共感して入ったはずなのに、はい、日々忙殺されて、なんかこう忘れていってる時とかにそういう研修で思い出したりとか、はい、それこそ着てる服が、
はい、
あの会社にあったものやったら、うんうん、なんか朝着るたびにちょっとそこに立ち返れるのかな、
ね、はい、そんな習慣もすごい素敵ですよね。
ね、
はい、
でも実際に企業に行って、はい、まあ、いろんなワークをやって、うんうん、スーツの着方も知って、
はい、
そこからどうなっていくんですか。
そこからはですね、うん、まあ、さらに僕からとしてはまあご提案ということになるわけなんですけども、はい、まあ、法人価格でお仕立て代をお示しした上で、うんうん、企業さんからはですね、あの福利厚生のような扱いで、
はい、
まあ、半額ですとか全額ですとか、うんうんうん、従業員さん向けのお仕立てを実際にしてみませんか、うん、ということをお伝えしております、うんうんうん、
なるほど、
はい、
制服として同じものを作るではなくて、う
ん、あ、まあ、いろんな取り組みがありましたね。
あ、なるほど、まあ、制服としてオーダーで作るのも一つだし、はい、
お一人お一人が選べてまさにオーダースーツをご体感いただくという、
はい、その会社らしい生地とか、
そうですそうです、
形とか、はい、すごい時代ですね、
うん、それで従業員満足度が上がった、うん、こう営業マンであれば営業マンの方々が外に出て行かれて、お客様とねお会いするといいご提案につながるかもしれないし、それがまあ顧客満足度の向上とか引いては売上増大につながるとすると、まあ従業員さんの皆様に少し資本投下をしたっていうお仕立て代っていうのはどっちかというとこう設備投資的な感覚というか、まあ売上増大のためのっていう、これでまあすごいオールウィンかなっていうふうに。
確かにちょっとスペックのいいパソコンに入れ替えて、うんうんうん、事務員の方の業務効率が上がったっていうのと同じ感覚ってことですよね。
感覚はそういうことです ね、はい、
その働いてる人たちが日々使うものをちょっといいものに変えていくだけで、うんうん、業績がもし上がるとしたらとか離職率が下がるとしたらとか。
そうなんです、そうなんです。
面白いですね。
ですか、
うん、
っていうのをまあ思いを持って広めていきたいなというふうに、はい、
なるほどな。その企業さんの反応ってどんな感じなんですか。
そうですね、あのお話聞いていただくと、うん、従業員さんもまあワーク結構あるので、うん、はい、あの楽しんでいただいたりとか、うん、ペアになって取り組むものなんかもございますんで、はい、あのキャッキャキャッキャとですね結構盛り上がったりとか、あえてこれはどっちかというと NG ですよっていう着こなし例なんかもお伝えすると、うん、その日その場でですねやっちゃってるっていう方はね、
あのあーみたいな、
あーみたいな感じそういう盛り上がり方もあったりして、
でもなんかそうやってみんなでワイワイやりながらだと、はい、NG をしてても、うんうんうん、あのなんていうかな、恥ずかしくなく上からお前そらあかんやろって言われたら、
ね、伝わり方が違うと思うので、ね、むしろ風通しが良くなるというか、うんうんうん、お互い、ね、会話するきっかけになったりとか、
そうですよね、
うん、いい副産物がたくさん実はあるなというふうに思ってます、うんうん、
だってよくよく考えてみたら服の着方って教えてもらわないですもんね、
うん、そうなんですよね。お好きな人だけはまあ雑誌なりインターネットで調べることはあると思うんですけども、うんうん、基本的に習うことはまあないので、
ね、まあ、せいぜいショップに行った時に、
ね、店員の方 が、
そうです素敵とか
言っていただけるぐらいかなっていう、う
ん、ね、服の着こなし方方程式があるんですね。
そうですね、
なるほどな。
うん、でご自身が素敵にもしなったらば、うん、周りのどんな人が喜びそうですか、うん、という質問なんかもしたりするんですけれども、はいはい、まあ、そういったこう目線をどこに向けるかっていうのもこう日々のね、こ
う
生活していく中での選択基準が一つ変わっていくことにもしなれば さらに嬉しいなというふうに。
確かに。でもね、そこにたどり着くまで、
はい、
まあ、あの一番最初からやったら10年でこの7年とかっていう間の中って、
はい、
順調によし企業研修イエーイってやったわけじゃないと思うんですよ。
ではないですよね。そうですね。原体験としては、うん、僕自身がまあ小学校3つ行ったりとかしてですね、はい、幼なじみがいないなとか、
うん、
結構真面目にこうガリ勉タイプでもあったので、
はい、
あのテレビとか雑誌とかですね、うん、みんなが見たり読んだりしてるのを知らないっていう体感が結構あった中で、
はい
はい、あの母親が服好きやったから、
はい、
結構服を、ね、着せてくれてたり、
うんうんうん、
高校も服装自由なところやったんで、はい、服は自分で好きで着ていってたんですよね、
うん、
そしたら周りの人に覚えてもらえたなとかっていうのがこう自分の中にあって、うん、だからあファッションって何かこうパワーがね、
うん、
あるなっていうのが自分としてはあるんですよ、
うんうんうん、
でいよいよスーツになるとそのセンスすらなくてもね、
はい、
誰でも素敵になれる、
うんうんうん、
で街中を見たら僕からするとまあもったいないなというふうに感じる人が多いわけなので、はい、
うん、
でお伝えの仕方としてお一人お一人に伝えるよりはセミナーであったり研修であったりっていう、
うん、
徐々にこうシフト していったっていう感じです ね。
マーケットはあっても、
はい、
どうアプローチするかってすごい難しいと思うんですよね、
あ
の分かりやすく言ったら差別化とかっていうのかもしれないですけど、うんうんうんうん、誰にどう届けるかとか、
はい、
あの思ってるのと違う届け方したりとかってやっぱりあるじゃないですか。
そうですね。
ねえ、そこが、うん、そのでも一番最初の企業研修の時って、
はいはい、はね、営業部長の方が僕の着こなしセミナーに受講生としてお越しいただいて、
はい、
でその懇親会の時に、うん、あの自分の会社でもですね、
うん、
あの部下含めみんなに話をしてほしいっていうところからのスタートだったんです、
うんうんうん、
で支社が2つ終わりのお会社だったんで、
はい、
2日に分けて伺って、
うん、
で最終的にはあの全員分お仕立てをするという形で、
はい、すごいですね。
すごい嬉しかったですしね、何か伝わったのかなと思うと、
うんうんうん、でもその着こなし方のセミナーがやっぱりその営業部長の方にすごい刺さったんでしょうね。
うん、ねだと嬉しいですね、うん、ご本人は割とおしゃれな方だったんですよ。ただまあ自分が部下に言ってもこう、ね、聞き方がちょっと違うっていうか、
うんうんうん、
プロから、
うんうん
うん、改めてぜひ伝えてほしいとそういうオファーをくださいまして、
その着こなしのセミナーはどんなスパンでされてるんですか。
自分で主催するというのはあんまりやってなくてですね、
うんうんうん、
はい、まあ、営業マンをこうお集めになられて、
はい、
そういった方々向けに普段からセミナーをしている方のゲスト講師で呼んでいただいたりとか、
うんうん、なるほど、
何かコミュニティを持っている方のところで、
うんうんうんうん、
今日の題材は、まあ、僕がお話しする着こなしですよ、はい、そういった形で呼んでいただくことが今まで割と多かったんですね。
なるほど、なるほど、やっぱみんな困ってるんでしょうね。
うん、実は聞いたことないっていうのが潜在的にはこうニーズというかですね、うん、あるかもしれないですね、
うんうんうん、ね、そう聞いたことないけどオーダースーツのお店コンコンって行ってすいません着方教えてくださいとはよう言わんやろうから、
そうか、なるほどなるほど、
そういう場がなんか私の勝手なイメージですけど、はい、そういうオーダーメイドのお店ってちょっと敷居高くないですか。高いかな。
そうですよね。あ、いきなりフラットはなかなか買わなきゃいけないのかなとかです ね、
知ってる人の紹介やったら、
はい、
ね、行きやすかったりもするけど、でもいくらぐらいすんのとか、
とかね、なんか心配事たくさんありますよね、
う
ん、
ね、だからそういうあのオープンなきっかけの場所があるっていうのはすごい強みかもしれないですね、
うん、そうかそうか、うん、
で今からの季節だとちょうど春夏物をお仕立てするぐらいの季節、
まさにそうですね、2月3月にかけて、
うんうん、
弊社でいうと生地が入荷するタイミングなので、
はい、
ちょうどね季節が、まあ、暖かくなっていったら、
そうですよね、
はい、衣替えかなというタイミングですかね、
うん、衣替えって5月6月ぐらいですか、
まあ、実際の夏の装いとなるとゴールデンウィーク明けたら突然暑くなるかなという感じですけども、
ね、
どうしても押したて1ヶ月はミニマムでもかかってしまうので、
ね、
まあ、関心終わりの方は3月中ぐらいにオーダーいただくと着やすいかなと、
ね、
完成してからですね、
なんか新しい生活の時に新しいものを着ると気持ちもちょっと上がるし、はい、ね、その時に自分の体にしっくりくるもの、うんうんうん、かつ、
はい、
あの着方も分かる、
そうですそうです、
これ会社もそうですよね、新入社員の方が入ってきてあのリクルートスーツのまま来るわけだから、
最初に知っておくと、
ね、で彼ら彼女らが 実際こう現場に出ていくってやっぱりゴールデンウィーク明けぐらいやろうから、はい、その時にその会社らしいものを着てきたら、うんうんうんうん、その会社の価値でめっちゃ上がりますよ ね、
いいと思いますよね。いわゆるブランディングとかチームワークとか、ね、うん、いろいろ向上するんじゃないかなと、
ね、なんか新入社員どうしてもお前のそのネクタイさとか、なるとちょっとなんかね、こう陰から見てムフフってな
ります。ぜひ言ってあげてって思うんですけど ね陰で言わんとって
でもそうやっていろいろやってきた原さんのこれから、
はい、
次はどこを目指していくんですか。
う
ん、
ありがとうございます。まさに、まあ、お客様に対してはですね、まあ、本当にこの研修ですとか、
はい、
何か講演活動によって、うん、自分がこうおしゃれになるかを本当に置いといてですね、
はい、
素敵になっていいんだなだけは絶対に持ち帰ってほしいんですよ。
うん、
でその上で具体的な着方がもしスーツとかジャケットスタイルならば、はい、そこは僕がもちろん全力でさらにお伝えするということで、あの自己概念を上げる、まあ、自信を持った人を増やしたいっていうのがこう対世の中っていう、
素敵になってもいいんだなを持ち帰る、あ、めっちゃいいですね。
なんかこう自分なんてっていう方、うんうんうんうん、もしかしたらね多いかもしれないんですけど、うん、いやそんなことないよって、
うん、
すごいこうまずは腹落ちしてほしいというか、
あ、なるほどな。
で業界に対してはね、はい、その工房付きでっていうところで、うん、あの他のスーツ屋さんがハンドメイドスーツを作るみたいなお客様と出会われた時に、うん、弊社がそこで縫えるよっていう、
はい、
こうバックオフィス的な役割になれれば、うんうんうんうん、同業の方もみんな一緒に良くなっていけるなっていうイメージがあるんですね、
うんうん、確かに。それでそういうのを、ね、違うお店が受けるようになって数が増えてきたら、じゃあうち工房作るわみたいな話になっていったら、はい、オーダースーツっていうもののマーケットが一段上がる、
はい、
はあ、
そんな風に思ってます。
壮大やけど、
はい、
なんか一個ずつやっていったら5年後は工房のあるオーダースーツ屋さんだらけになってるかもしれないですね。
いや本当に増えたらいいなと思うんですよね。
なるほどな。
うん、
多分今みんなね原さんのやってることに興味津々やと思うんですけど、
嬉しいです
もう少し詳しく知りたい方はどうしたらいいですか。
は
い、
まずはですね YouTube チャンネルを実は開設しておりますので、はい、そちらで着こなしのアドバイスたくさん載せていますから、うん、アクセスいただけたらと思います。
はい、
はい、
またあのラヘラジのページからも YouTube の、ね、リンクを貼らせていただきたいと思います。はい、そして実際に、ね、工房にスーツを作りに行くとかそういうセミナーを見つけていくっていうのも一つの方法ですよね。それもホームページとかで全部公開
はい、ホームページ、インスタグラム、各種 SNS で、はい、お問い合わせください。
は
い、
ではそちらのリンク先もまたご案内をさせていただこうと思います。はい、まだまだお話つきませんが今日はこれぐらいで、続きはセミナーで、
はい、
YouTube でということで
お願いします。
はい、ということで本日は株式会社フィアンコ代表の原武夫さんをゲストにお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ。Like a small boat on the ocean。 いや、今年のね、春はちょっとおしゃれになる、おしゃれになっていいんだよっていうのを自分に教えてあげる、そんな時間をね、とっていただいて、ちょっとこうキラキラした自信を持った方がたくさん増えるといいなというふうに思います。男性向けのねスーツっていうのはたくさんあるんですけど、ぜひ女性向けのオーダーもまた展開していってほしいなと思います。やっぱりなんかね、自分のために作られたものっていうのは気分が上がりますから、そのお願いをさせていただいて、原さんとのお時間終わりにしたいと思います。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。There's a fire burning in my bones, still believe.